ホセア6章1節から3節。さあ、私たちは主に帰ろう。主は私たちを掻き裂かれたが、また癒し。私たちを打たれたが、また包んでくださるからだ。主は二日の後、私たちを生かし、三日目に私たちを立たせられる。私たちは見前で生きる。私たちは主を知ろう。切に主を知ることを求めよう。主は明日の光のように必ず現れいで、冬の雨のように私たちに臨み、春の雨のように地を潤される。私たちは年間成果を決めて、その年の目標としています。昨年はルカ11章1節、主よ、私たちにも祈ることを教えてください、でした。で、今年の聖句は、ホセア6章3節、私たちは主を知ろう、切に主を知ることを求めよう、です。私たちは新しい聖句を選びました。でもそれは、去年の聖句を忘れてしまっていいということではありません。祈ることを教えてくださいとの願いは、生涯をかけて求めていくことですから、昨年の聖句もしっかり覚え続けましょう。今年の聖句は、昨年の聖句と入れ替えるのではなく、昨年の聖句の上に積み重ねていきたいと思います。一階の上に二階を築き上げるようにです。毎年一階を建ててはまた壊してやり直すというのではなく、昨年の神の恵み、私たちが目指したことを忘れずに、その上に今年の恵みを、目標を積み重ねていきたいと思います。そのようにして、個人としても、教会としても成長していきたいと思います。今朝の箇所は、鍵括弧の中に入っています。この鍵括弧は、引用された言葉を表しています。これは神殿で祭司が祈る言葉でした。イスラエルの人々がよく知っていた言葉でした。預言者ホセアは、その祈りの言葉を引用して、イスラエルの人々に、主を知ることを切に求めるよう、訴えているんです。なぜそう訴える必要があったのでしょうか。人々が主を知ることよりも別のものを求めていたからです。ソロモン王の後、イスラエルの王国は南北に分かれました。紀元前930年のことです。ホセアは北王国の預言者で、ホセア一章一節によりますと、ヨアシュの子ヤロブアムの時代の人でした。ヨアシュの子ヤロブアムというのは、歴史家たちがヤロブアム2世と呼んでいる王で、紀元前786年から745年、北王国を治めました。ヤロブアム2世の時代、北王国は領土を拡大し、経済的に栄え、貿易が盛んに行われていました。北王国の首都サマリアの発掘が行われた時ですが、ヤロブアム2世の時代に作られた壮麗な建物の一部や、象牙などの高価な輸入品が数多く見つかっています。しかしその繁栄の陰で道徳が乱れ、社会に不正がはびこりました。富める者が富を独り占めし、貧しい人はさらに貧しくなるという、格差社会が生まれました。国はもっと多くの領土を得ようと、周りの国々に戦争を仕掛けました。そして何よりも人々は神を求めなくなりました。人が悪いことをしたり、互いに争ったりするのは貧しさの故であり、国が経済的に発展し、人々が豊かになれば、世の中は平和になり、人々は幸せになる、そう言われてきました。まあそれはある程度は当たっていると思うのですが、必ずしも正しいわけではありません。国も人も豊かになったらなったで、もっと多くの領土、資源、富を手に入れようと、他と争うようになります。 人々が富を追い求め、神を忘れるとき、道徳が乱れ、社会から正義や公平が失われていき、世界は混乱します。今私たちは神を忘れた社会、神を求めない世界の姿を目の当たりにしているではありませんか。預言者の役割、それは人々が見失っているものを示すことです。預言者ホセアも人々が見失っていたものを指摘しました。人々が見失っていたもの、それは一言で言えば主を知ることでした。ホセア6章6節に、私は慈しみを喜び、犠牲を喜ばない。犯罪よりも、むしろ神を知ることを喜ぶとあります。人々は家畜を神に捧げ礼拝をしていました。牧畜を生業とするイスラエルの国では、家畜は貴重な財産でした。子牛一頭、子羊一匹だけでもとても高価なものでした。日本で子牛や子羊を買おうとすれば、一頭で数十万円はするそうです。古代のイスラエルで子牛や子羊を育てるのは大変な手間がかかったことでしょうから、それはとても価値あるものでした。それでも人々はそれを神に捧げました。それなのに、その心には神への誠実も神を求める思いもありませんでした。神が人にこうした捧げ物を求められたのは、神への感謝や悔い改め、また献身を表すためでした。ところが、人々はただ形式的にそれを守るだけで、その意味を考えたり、それを定めてくださった神の御心を知ろうとはしませんでした。まして、自分を顧みて悔い改めることもなかったのです。商売人たちは一応は安息日を守っていました。しかし、安息日を守りながら、早く安息日が終わればいいのに、そうしたらまた不正なことをして人儲けしてやろう、などと心の中で考えていたのです。それはアモスの8章の5節と6節に書かれています。私はこのクリスマスに、こうした聖書の時代の人々のことを考えながら、現代の私たちはどうだろうかと思いました。人々はクリスマスを盛大に祝います。クリスマスキャロルがショッピングモールにも流れています。しかし、どれだけの人が、クリスチャンと呼ばれる人でも、クリスマスをクライストマス、キリストへの礼拝として守っているでしょうか。クリスマスキャロルが歌うように、キリストを心に迎えているでしょうか。ゆきてはいせよと歌うように、会話おきのキリストの前にひざまずいているでしょうか。東方の賢者たちが、キリストを求めてはるばる旅してきたように、熱い思いを持ってキリストを求める人がどれほどいるでしょうか。クリスマスにはキリストの名が人々の口に上ります。聖書の物語が語られます。愛、喜び、平安など聖書が価値を置くものが覚えられます。それは嬉しいことです。しかしもしクリスマスが飲んで、食べて、歌って、踊って、楽しむだけのものだとしたら、とても悲しく思います。クリスマス、ご自分の御子を送ってくださった神に対して申し訳ないと思います。クリスマスこそ、神がその一人子をお与えになったほどに、私たちを愛してくださったその愛を思う時です。神の御子が、私たちの心に生まれてくださる日です。宗教行事はあっても、そこに心が伴わないのは、預言者ホセアの時代だけでなく、現代も同じです。現代は、クリスマスやイースターでさえ、心が失われているどころか、形までも崩されてしまっているかもしれません。 私たちは主を知ろう。切に主を知ることを求めよう。ホセアが今の時代にいたなら、きっと私たちにも同じ予言をしたことでしょう。いや、いつの時代にも変わらない聖書の言葉が、今私たちに、私たちは主を知ろう、切に主を知ることを求めよう、と語っているのです。私たちは、この言葉を聞き、見失っていたものを取り戻したいと思います。しかし、聖書が、主を知れと語っているその相手が、イスラエルの人々だった。ということを皆さん不思議に思いませんか？イスラエルの人々は他の民族が石や木を削って偶像を作り、それを神々として拝んでいた時代に、神に選ばれ、唯一の生ける神、主を知る者とされていました。イスラエルの人々は神が世界の創造者であり、それを支え導いておられる方であることを知っていました。人を憐れみ、罪を許し、ご自分との親しい交わりの中に導き入れてくださる恵み深いお方であることを知っていました。私たちの祈りを聞き、信じる者に報いてくださるお方であることも知っていました。しかし、ホセアが予言した時代には、それは単なる知識で終わってしまっていたのです。主を人格的に、体験的に知っていなかったのです。本来主を知っているはずの人々の心に主がおられなかったのです。私たちが誰かを知っているという場合、その人の経歴などの個人データを持っているからといって、それはその人を知ったことにはなりません。毎日毎週、テレビでその人の顔を見ていても、その人と親しく言葉を交わし、会話するのでなければ、その人に会ったことにはなりません。同じように主を知るというのも、単に神についての知識を蓄えることではないのです。もちろん知識はいらないというのではありません。知識は多ければ多い方が良いのです。しかし、主を知るというのは、もっと人格的なことです。主が私たちを愛しておられる。その愛を受け入れ、それに応え、主に信頼していくことです。どんなに忠実に儀式を守っていても、主が私の人生を導き守ってくださるとの信仰、信頼がそこになかったら、それは単なる形式で終わってしまいます。どんなに高価なものを数多く捧げたとしても、ひれ下って許しを求める心がなければ、神の恵みを味わうことはできません。神の言葉を聞き、それに応えて祈る。御言葉と祈りの中で神と対話するのでなければ、主にお会いしたことにはならないのです。名前だけの信仰者は、そうした意味での主を知ることに興味も関心も示しません。しかし、誠の信仰者は、それを求めてやみません。詩編の42編、神よ、鹿が谷川を慕いあえぐように、我が魂もあなたを慕いあえぐ。我が魂は乾いているように神を慕い、生ける神を慕う。いつ私は行って、神の御顔を見ることができるだろうか。日本語の翻訳にある顔、それは神のご人格を表しています。神は物体でもエネルギーでも理論でもありません。顔を持ったお方、ご人格です。人はその喜怒哀楽を顔で表しますが、神もまた喜怒哀楽をお持ちの方であり、それを人に表し伝えてくださるのです。神の顔を見るとは、神との生きた人格の関係を持つということです。詩編の27編にこうあります。あなたは仰せられました。我が顔を尋ね求めよと。あなたに向かって私の心は言います。主よ、私は御顔を尋ね求めますと。このように、主が求めよと言ってくださる 神との交わりを求めること、それが主を知ることを求めることです。主を知ること。それは特別な人だけに許されたことではありません。普通の信仰者に手の届かないものでもありません。求めるものには必ず与えられるものです。主が私を求めようと言っておられるんですから。ホセアの2章の19と22、主はこう約束しておられます。また私は永遠にあなたと契りを結ぶ、すなわち正義と公平と慈しみと憐れみとをもって契りを結ぶ。私は真実をもってあなたと契りを結ぶ。そしてあなたは主を知るであろう。主が結ぶと言われた契りとは、結婚の約束、婚約のことです。それは今イエス・キリストによって成就しています。イエス・キリストを信じる者は、キリストの花嫁となります。キリストを見知らぬ人としてではなく、愛するお方として知るのです。いつまでも躊躇せず、今、主の愛に応えましょう。そこから、主を知ることが始まるのです。この年、主を知ることを求めましょう。礼拝だけでなく、その後の交わりにおいても、どんな奉仕の活動においても、すべての集会で、主を知ることを第一の目的としましょう。この目的を忘れると、教会の集まりが集まりそのものを楽しむだけのものになります。活動が活動のための活動で終わってしまうかもしれません。そうならないように、いつも私たちは主を知ろう、切に主を知ることを求めよう。この御言葉を覚えていたいと思います。個人で聖書を読み、祈るときも主を知ることを切に求め、そのことに励んでまいりましょう。祈りを捧げます。父なる神様、年の初めに私たちに御言葉を与えてくださり、ありがとうございました。一人一人がこの御言葉を実行できますよう助けてください。主を知ることにおいて、互いに励まし合うことができるようにしてください。そして、あなたを知りたいと求めている人々と、主を知ることの喜びを分かち合うことができますように。主イエス・キリストのお名前で、祈ります。アーメン。